大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I would like to suggest that we talk about foreign language learning.
Sure, sounds good.
Okay. Well, my observation is that over the years, the popularity of foreign languages here in Japan seems to have changed.
Really?
Quite a bit. Of course, with the exception of English, because English has always been and still is the number one language to learn. But, for example, take Italian. Italian became very popular, particularly with the rise of popularity of fashion and Italian food. Maybe during the 1980s and 1990s, lots of Italian restaurants opened up and I think Italian food became very popular. So together with that trend to learn Italian became a sort of a fad.
Really?
Yeah, I think so. Now, let's see, over the past maybe several years, Chinese went up very much with probably the awareness that Chinese is necessary for business transactions.
Well, that's true. And actually, you know, among the Japanese business people that I work with, mm-hmm. Chinese definitely is becoming more popular, especially as their companies, especially manufacturing companies, move a lot of their operations to China. But now I have to ask you, what do you think would be the most popular foreign language choice in the U.S.?
In the United States of America, mm-hmm. I would say Spanish.
And you would be right, so that's okay. Right. I saw an interesting study recently that was done by the Modern Language Association in the U.S., and they do a survey every couple of years to see what the most popular foreign languages among U.S. college students are. And to be honest, I wasn't that surprised either to find that Spanish was the most popular choice. Spanish is a kind of standard choice in the foreign language curriculum at junior high schools and high schools, and at the university level as well. I was surprised, though, at just how popular it was in relation to other foreign languages. I think it, you know, accounted for over half of foreign language learners at U.S. colleges. Now, other European languages kind of made the top three or top five, I think. French was very popular as well. German, Italian also saw an increase, but it's still kind of a small number overall. And I was actually a little bit surprised to see that Japanese was in the top six of the most popular languages studied by U.S. college students.
Wow, good news.
It is, you know, and you mentioned something about Chinese, and actually I had been under the impression that Chinese had actually surpassed Japanese in popularity. Now, when I was in college, and this is going back quite a few years, just almost 20 years now, Japanese was a fairly popular choice at the time. And part of the reason for that was I think that some students thought that it could be very beneficial to their careers, you know, give them a little bit of an edge to study such a challenging language. And I had heard, you know, that Japanese was decreasing in popularity a bit, and the media focus suddenly was on China, and that Chinese would be the Asian language to study. But when you look at the statistics, Japanese still has a bit of a lead. Chinese has really increased in popularity, but overall, it still remains kind of a small percentage of the overall of all of the other foreign languages. Arabic also saw a great increase. The final thing I found that was really interesting about this, that in the top 10 of the most popular languages studied by U.S. college students, one of the languages was Latin, the other ancient Greek. So two languages you really can't use in normal conversation, I think, too, but
right.
They still were very popular.
さて、今回はですね、Foreign Language Learning、外国語学習ということをテーマにしたいと思うんですが、まずはですね、どういう外国語がポピュラーなのかという点について二人で話しました。まあ日本ではですね、大雑把な印象としては、ポピュラリティ、人気というのは若干変わってきたように思うんですね。もちろん根本的には英語が最も人気のある外国語であるという点は変わらないと思うんですね。戦後ずっとそうであり続けていると思うんですが、他の外国語についてはご存知のように一時イタリアのファッション、それからイタリア料理というものが大変まあ人気が高くなっ って、現在もですね、イタリア料理、イタリアファッションというのは日本で高い人気を誇っていますが、それとともにイタリア語というのが実はかなり人気が出ました。で、最近の傾向としては中国語の人気が高くなっている。これはまあ大学でのですね、第二外国語の履修の率なんかを考えてもそうなんですね。というような話で始まったんですが、アメリカではですね、スタティスティックス、統計ですよね、によると、まあ私最初の質問で、スペイン語がおそらく一番だろうというふうに答えましたが、まあこれはその通りですね。でも圧倒的な比率、ほぼ半分がスペイン語、残りの半分を様々な外国語が占めている。例えばまあフランス語、ドイツ語で、驚いたことにって言いますかね、確かに中国語の人気は非常に高まっているんだけれども、鈴田さんの調べた統計によるとですね、日本語の方が若干上であると。日本語はですね、全体の6位に位置しているということですね。説明の中でスーザンさんが surpassed という単語を使いましたね。これはまあ追い越すという意味の動詞です。ですから中国語が日本語を surpass したのかなと思ったら、実はまだしていなかったと、こういうことであります。その他まあアラビア語、アラビックが結構人気があるというのも、イスラム圏というのが重要なこの意味を持っているということでも伺えますし、ただちょっと不思議なのはラテン語、ラテン、それから古典ギリシャ語、Ancient Greek が結構人気があると。これはまあ学術言語ですよね。ですから限られた用途で話すのに使わないんですけれども、根強い人気があるということですよね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, we were talking about foreign languages, so the key phrases this week each have to do with a foreign language. The first one is, it's all Greek to me.Now, it's all Greek to me is said when you don't understand or comprehend something at all. And it's originally from a Shakespeare play, Julius Caesar. I think the original was, it was Greek to me, and that's sometimes also used. So, you could say, I bought a new computer, but the manual is all Greek to me.
さあ、今回はですね、外国語の学習をテーマにしていますから、その外国語、あるいは外国を表す単語を使って、フレーズということで、 Greek、 ギリシャ語ですね。これはまあ皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、 It's all Greek to me、 私にとってそれは全く Greek、 ギリシャ語だというのは全くわからない、理解不能であるという意味です。まあ日本語でよくそんなのチンプンカンプンだよというふうに言いますが、そのチンプンカンプンに当たるのが Greek、 まあそのくらいギリシャ語は難しいということを表してるんですね。ついでながら、チンプンカンプンというのは、チンブン、カンブンというのの文字入りだと思われますね。ということで、まあ昔の日本人にとってはですね、中国語はやはり難しかったんだろうかと思いますね。Alright, the key sentence once again.
Sure. I bought a new computer, but the manual is all Greek to me.
ですよね。まあ私もですね、マニュアルはほとんど読まないっていうか、もう読めないと言いますかね。マニュアルは本当にグリークのように感じられますよね。Alright, the second one.
Okay, the next one is, for all the tea in China. Now this means for any price, and it's usually used in a negative form. You know, people might say they wouldn't do something for all the tea in China. So, for example, you could say,I hated that job and wouldn't go back for all the tea in China.
さあ、これは面白い表現ですね。All the tea in China っていうのがこの場合ですね、まあ、直訳すると中国の全部の紅茶ということになりますが、これはまあ比喩として素晴らしいご褒美というような意味で使われます。で、一般的には否定文で使うということも覚えておきましょう。今回の例文のように would を使って would not, wouldn't ですね。do 何々 for all the tea in China。 どんなにご褒美をもらったってそんなことは絶対しない、こんな意味になります。さあ、それでは今の例文、それに合わせて聞いてみるとよくわかるでしょう。
I hated that job and wouldn't go back for all the tea in China。
ね、まあどんなにご褒美もらったってもう絶対 対にあの仕事には戻らないというくらい大嫌いと、こういうことでありますね。さあ今回は外国語学習をテーマに話しました。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあこれであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus